日もレッスンお疲れ様っす。今回は2つの属性について学んでいったけど、結構長くなっちゃったっすね。それじゃ、最後はまとめの座学っすよ。まずは風について。風の技法は、情報拡散と情報変異の2つを意識しておけば OK っす。イメージとしては、風に乗って感染するウイルスとして認識すると、風の力が扱いやすくなるはずっす。次は応用法。少ない労力で情報を拡散したいときには、風の強い日を選ぶと有利っす。強風は情報を遠くまで運びやすいので、魔法使いが嵐の日に祈りを捧げるシーンのように、強風の力を借りると有利っすよ。ちなみに、台風の日は水と風の情報シャッフリングが行われて、あらゆる情報が混ぜられて一掃されるっす。台風一過の青空が驚くほど綺麗で気持ちいいのは、台風によって各地に滞っていた情報が綺麗に一掃されるからっすね。風の技法はとにかく強力で、全国各地にある魔道具店の中でもナンバー2の実力を持つと言われている風使いの家柄、魔道化将軍風の中、その姉妹のお二人がヤバい強さだっていうのは、こうした風の秘密を深いレベルで理解しているからっすね。風の力を扱うだとか、かまいたちを使えるとか、そんな単純な話じゃなくて、お二人はあらゆる情報を操り変異させるから強いんだって認識したら、私もゾッとしたっすよ。次は大地について。大地は情報を固定化させるから、力がこもったアイテムを作るのに適しているっす。大地の技法は、空間に力を固定化するよりも物理媒体へ情報を刻み込むのが効率がいいから、炎属性の剣や雷属性の杖などマジックアイテムを生み出すのにも最適っすね。情報は紋章やルーン文字などのシンボルを通して刻みつけると特に扱いやすいし、実際にルーン文字を物理的に刻みながら大地の技法で情報を流し込んだアイテムはさらに強い存在になるっすね。次は雑学について。古来から達人の描いた書画や絵画に力が満ちていたり、彫刻に品格が与えられたり、美術品にオーラを感じるのは、工芸品そのもののレベルだけじゃなくて、その奥に秘められた情報構造体にも意味があるっす。技術が下手でもなぜか心惹かれる作品、うまくないのになぜか人気が出る作品などは、目に見えない情報構造体として理解すればかなり面白いことがわかるはずっすよ。これをうまく使えば、クリエイターは自分の技術力以上のカリスマを作品に与えたりできるし、格を上げることも可能だし、風の技法で噂話を SNS 拡散すればさらに面白いことができるっすね。これは安住のしおりさんが行う予定だったクリエイター向けシリーズの技法の一つだけど、今回は私の方が先に発表しちゃった感じっすね。第一技法の応用範囲で考えるなら、情報を固定化して封じ込める第一属性はとんでもなくヤバいし使いやすいから、魔道具制作のエキスパート玉鋼葵鍛冶の東華さんが強いってのも納得の内容っすね。最後はまとめ。4から6巻までの治水化風の4つの属性を学んだけど、これらの属性は基本概念として情報がどう変化するかと考えて扱うと理解がぐんとアップするはずっす。つまり火は燃えるではなく、火は情報を消去する、水は流れるではなく、情報を伝導させて継承する、風は吹くのではなく情報を拡散させて変異させる、大地は硬いのではなく情報が固まって固定化する、というように、情報が属性によってどう変化していくかとして捉えると、属性に対しての気づきや捉え方が根本レベルから変化して楽しいはずっすよ。この理屈で見るなら、例えば雷属性は情報を高速で伝えるなどの情報形質を見ることができるわけっすね。呪いや小町4巻から6巻までの内容は、一見すると本当に呪いの技法って感じに見えるかもだけど、よく考えると 情報を伝えたり、変異や拡散させたり、消したり、固めたりする力自体が強力だし、どの技法も少しいじるだけで呪いに利用できるし、呪いに対してのカウンターパワーとしても使えるのは言うまでもないっすね。とはいえ、今話した元素の英知ですら、それぞれが持つ機能のほんの一部に過ぎないし、元素に潜む秘密はまだまだ多く、奥深いっすからね。私も今尾さんに教えてもらったばかりの内容だから、これからどんどん理解を深めていくっすよ。はぁ、それじゃあ今日のレッスンはこれにて終了。今回も殴り書きノートをおまけでつける予定だから、後で読んでほしいっす。それじゃ、また次回。